本日の聖書箇所はマタイの福音書6章19から23節、新約聖書の10ページだそうです。ここから、読ませていただきます。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。以上のところから、天に宝をと題しまして、鈴木テモテ牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今日も皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの造り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。少しずつ秋も深まり、寒さも増してきている中ですけれども、私たち一人一人の健康と歩みを支えてくださり、また恵みのうちに今日もこの礼拝へと集わせてくださったことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、強め励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。
ご一緒にマタイの福音書5章と6章に記されている三章の説教を読み進めてまいりました。今日は19節からの場面ですが、まず6章のこれまでの教えを振り返ってみたいと思います。6章でイエスはユダヤ教で重んじられていた施し、祈り、断食という3つの善行について語られ、人に見せるために行う形だけの行為ではなく、神に心を向けた真実な信仰に生きるように教えられました。6章1節、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父からの報いを受けられません。施しを行う時も、祈る時も、断食する時も、人にアピールするためではなく、父なる神にだけ知られるように行いなさい。そうすれば隠れたところで見ておられる父なる神があなたに報いてくださるとイエスは教えられました。この3つの善行の教えの中で、祈りについての教えは一番長いものとなっています。それは祈りというものが私たち信仰者の生活の中心であり、基盤であるからです。イエスは祈りを神と自分だけの真実な交わりの場とするように教えておられます。一人で祈るときも、他の人たちと一緒に祈るときも、私たちの祈りはただ神にだけ捧げられ、私たちの思いはただ神にだけ向けられなければならないとイエスは教えておられるのです。 さらにイエスは祈るときには異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけないと告げられました。繰り返し祈ることで祈りが叶えられるというのは異教的な発想であり、自分たちの熱心さや祈りの量で神を動かそうとするのは誤った祈りの姿勢であるとイエスは言われたのです。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのだから、くどくどと長く祈る必要はないとイエスは言われます。そして祈るときには自分が祈りを捧げようとしているお方が自分たちの必要を知っておられ、良いものを与えようとしておられる父であることを覚えて、信頼と感謝を持って祈るべきだと教えられたのです。そして祈りの模範として主の祈りを教えられたのです。天にいます私たちの父よという呼びかけに表されているように、神は全宇宙を作られた創造主であられ、永遠に生きておられ、空間も時間もすべてを御手に収めておられる全能の神であられます。同時に神は私たち一人一人のことを心にかけてくださり、私たちの必要なものを与えてくださる慈愛に満ちた私たちの父でおられるのです。この神に感謝と信頼を持って祈りなさいとイエスは私たちに教えておられるのです。そして何よりも神の御名が崇められ、神のご支配と御心が実現することこそが私たちの最大の願いであり、私たちはその神の御心を心に向ける、神の御心に心を向ける中で自分たちの必要について願い求めるように教えられているのです。神の御心をわきまえない祈りは身勝手で一方通行の祈りであり、自分の欲望である偶像に祈っているに等しいのです。私たちはいきなり自分の願いから祈り始め、自分の願い事に終始してしまい、祈りを自己主張の道具のようにしてしまうことがありますが、そうではなく、御国の民とされている私たちは神の御思いに心を向け、神との真実な交わりとしての祈りに生きることが求められているのだということを確認してまいりました。3つ目の善行の断じ、善行の3つ目の断食についてもイエスは同様に教えておられます。やつれた顔をして断食をしていることを人に見えるようにする者は神からの真の報いを受けることができないとイエスは言われます。断食は祈りと深く結びついている信仰の行為です。断食の目的は断食そのものにあるのではありません。断食とは神との交わりに心を集中するために一時的に食物を断つ行為であって、自分の全存在を主なる神に向け、へりくだって心から主を求めるためになされる行為なのです。つまり断食は祈りとの関係においてのみ意味を持つのです。聖書には断食するとき荒布をまとい灰をかぶって主に祈るという行為がしばしば見られます。そのように断食は祈りと深く結びついている行為であり、食物を断つ肉体的苦痛を通して深い罪の自覚と恐れを持って神に近づき、物質的な依存から解かれ、神に心を向ける真実な祈りの行為なのです。イエスは断食するときには頭に油を塗り、顔を洗って人から気づかれないようにしなさいと言われました。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと教えられたのです。あなたと単数で呼ばれているように、ここには父なる神が私たち一人一人それぞれにふさわしく報いてくださるということが示されています。あなたと単数で呼ばれているように、ここには父なる神が私たち一人一人それぞれにふさわしく報いてくださるということが示されています。ただしその報いとは私たちの良い行いの報酬といったものではなく、それは神からの全く自由な 神の恵みとして私たちに与えられる報いであるということを私たちは覚えなくてはなりません。断食して熱心に祈れば神は願いを叶えてくださると考えるのは誤りです。神は生きて働かれるお方であり、私たちの祈りに応えてくださるお方であると信頼して祈ることは大切なことです。しかし私たちが断食したり徹夜で熱心に祈るなら、神が願いを叶えてくださるというご利益的な信仰に陥らないように、苦行が恵みを要求する手段とならないように気をつける必要があるのです。このように6章は祈りを中心に父なる神との真実な関係に生きることを私たちに教えているのです。今日はその続きです。今日の19節から7章12節にかけて新たな主題が始まります。それは御国のためにふさわしい歩みについての教えです。その第一として天に宝を蓄えなさいということが教えられています。今日の箇所の19節と20節、また22節と23節はそれぞれ平行法としてセットで述べられています。まず19節と20節に注目したいと思います。19節、20節、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。ここでは地上と天とが対比的に述べられ、地上に蓄えた宝は虫や錆などによって損なわれ、盗人にも盗まれてしまうこともあるのに対して、天に蓄えた宝は虫や錆によって損なわれることなく、盗人に盗まれることもないと対比が強調して述べられています。高級な衣類は虫に食われて穴だらけになり、金属で作られた立派な宝物も錆びてボロボロになります。その上盗賊に盗まれてしまう、そういう虚しく儚い財宝を地上に蓄えるのではなく、朽ちることのなく消えることのない宝を天に蓄えなさいと言われているのです。聖書は決して富そのものを否定しません。アブラハムは神の祝福として地上に多くの財産を所有しましたし、また神はソロモンに富を約束し繁栄をお与えになりました。ですから富や所有それ自体が悪だというのではありません。しかしこの地上のものに心を奪われ、富を手に入れることを最高の望みとし、失われる地上の富に永遠の価値を置くなら、それは偶像礼拝の罪を犯していることになるのです。イエスはこの先の13章の有名な種まきの例えの中で、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人について語っておられます。イエスは有名な種まきの例えの中で、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため実を結ばない人について語っておられます。すなわち地上の富は虚しく儚いものというだけでなく、人間を惑わして神から引き離す力を持つものでもあるとイエスは述べておられるのです。地上の富は虚しく儚いというだけでなく、人間を惑わして神から引き離す悪魔的な力を持つものであるとイエスは述べておられるのです。そしてこの先の24節でイエスが、誰も二人の主人に仕えることはできません、あなた方は神と富に仕えることはできませんと言われていますように、人に対して 富は主人として振る舞い、人の心を支配する力を持っているのです。イエスは富そのものを決して否定されませんでしたが、しばしば富が人間の心を束縛し、支配する危険があることを知っておられました。イエスは弟子たちに日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るように教えられましたが、それは日々神の恵みによって生かされ、神に信頼と感謝を持って生活するようにという教えです。ところが人間はしばしば自分の生活を支えているのは金の力であり、社会を動かしているのも金の力、自分の将来を保障するのも金だと考えて、この世の富に固執してしまうのです。いつの時代もそうですが、とりわけサービスから情報まで何でもお金で価値づけられる現代社会において、人はお金に心を奪われ支配されがちです。何よりもお金が大事、お金さえあれば幸せが保証される。そのようにお金を人生の主人にしてしまう誘惑は、老若男女、お金持ちから貧しい人まで、すべての人に及んでいます。21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。人は宝を積んでいるところに心を寄せ、心を寄せているところに宝を積みます。私たちが一番大事にし、絶えず関心を向けているもの、それが自分の宝です。私たちは何を宝にしているでしょうか。私たちが一番大事にし、絶えず関心を向けているもの、それが自分の宝です。私たちは何を宝にしているでしょうか。ここで言われている宝には、財産だけでなく、家族や友人、健康や生活、活躍や業績、人からの評価や社会的影響といったもの、この地上で価値あるものも含まれているでしょう。ここで言われている宝には、財産だけでなく、家族や友人、健康や生活、活躍や業績、人からの評価や社会的影響力といったもの、この地上において価値あるものとされるものも含まれているでしょう。それらは神が与えてくださった恵みであり、地上において一定の価値があるものです。私たちが神を第一として歩む限り、私たちはそれらのものを喜び、そこに幸せを覚えます。しかし神を離れてそれらを一番とし、それらに永遠の価値を置くなら、それらが私たちの心を占領する偶像となってしまうのです。私たちにとって、家族や友人、健康や生活、また生きがいとなっているような活躍、業績、人からの評価や社会的影響力、そういったものは大切なものでありますが、それらが神を離れて一番のものとなり、それらに永遠の価値を置くならば、それは私たちの心を支配する偶像となってしまうのです。22節23節、体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなたの内にある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。ここでも平行法が使われており、あなたの目が健やかなら全身が明るい、あなたの目が悪ければ全身が暗いと対比されて語られています。目は情報の入り口であり、体の明かりとはどういうことでしょうか。体の明かりは目です とはどういうことでしょうか。難しい表現ですが、おそらくは目は心の窓、目は情報の入り口であり、健全な澄んだ心の目で物事を見るなら、その人の全存在は明るいが、しかし邪悪な欲深い目で見るなら、その人の全存在が暗いということを言い表しているものと思われます。体の明かりは目です。難しい表現ですが、おそらくは目は情報の入り口、心の窓であり、健全な澄んだ心の目で物事を見るなら、その人の全存在は明るい、しかし邪悪な欲深い目で見るなら、その人の全存在が暗いということを言い表しているものと思われます。ヨハネの手紙第1の2章16節には目の欲という表現があります。私たちの欲望の多くは目から入ってきます。エヴァが蛇の誘惑に負けて罪を犯したのも、彼女の目に親しく、いかにも好ましく映ったからでした。私たちの欲望の多くは目から入ってきます。エヴァが蛇の誘惑に負けて禁断の実を食べてしまい罪を犯したのも、彼女の目に親しく、それがいかにも好ましかったと映ったからでした。目が健やかでないと、私たちの全身は地上の物事にとらわれ、不満や嫉妬心に支配されます。目が健やかでないと、私たちの心は地上の物事にとらわれ、また私たちの歩み全体も不満や不安、嫉妬心に支配されたものとなってしまいます。しかし目が健やかで神に向けられているなら、私たちは地上の物事から自由で光の中を歩むことができるのです。イエスはヨハネの福音書8章12節でこのように言われています。イエスはヨハネの福音書8章12節でこのように言われています。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。そのように永遠の神を信じる者たちは、地上の囚われから解放されるつながりをいただいており、光の道を歩む特権、神の子供として永遠の喜びのうちを歩む特権が与えられているのです。また三条の説教の5章で、イエスは御国の民たちに、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと言われました。三条の説教5章17節で、イエスは御国の民たちに、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと言われました。これはあなた方のうちに与えられている光自体が輝くようにせよという意味です。これはあなた方のうちに与えられている光自体が輝くようにせよという意味です。私たちキリスト者が与えられているイエスキリストの光を妨げることなく輝かせなさいと命じられているのです。私たちキリスト者はキリストの光を与えられており、その光を輝かせ、良い行いに励むことによって人々が神の御名をあがめるようになるということを求めて歩むことが期待されています。それこそが天に宝を蓄える生き方であるということができるでしょう。天に宝を蓄える。宝は天に蓄えなさいと今日のところでイエスは教えておられます。この天に宝を蓄えるとはどういうことでしょうか。この天に蓄える宝とは、地上の物質的な宝でないことは明らかです。 この天に蓄える宝とは、地上の朽ち果てる物質的な宝でないことは明らかです。今日の中心聖句に選びましたルカの福音書12章33節でイエスはこのように言われています。週報の内側に印刷してありますのでご覧いただければと思います。ルカの福音書12節33節でイエス、週報の内側に印刷してありますのでご覧いただければと思います。イエスはこのように言われています。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。地上の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。このようにイエスは教えておられます。このことから、宝を天に蓄えるとは、富に対する執着から解放されて、自分の財産を神のために自由に用い、人々に施して、神からの霊的な報いを天に蓄えることを意味していると言えるでしょう。宝を天に蓄えるとは、富に対する執着から解放されて、自分の財産を神のために自由に用い、人々に施して、神からの霊的な報いを天に蓄えることを意味していると言えるでしょう。私たちは何を宝としているでしょうか。私たちの心は何に向けられているでしょうか。お金にしても能力にしても、私たちが欲張るのは不安だからだと思います。お金にしても能力にしても、私たちが欲張るのは不安だからと思います。ですから私たちが天に宝を積む生き方をするためには、私たちの心がイエス・キリストにある平安で満たされ、そして父なる神に感謝と信頼を持って歩む、そのような心で歩むことが求められていると言えるでしょう。お金にしろ能力にしろ、欲張るのは不安だからです。私たちは私たちの心を父なる神に向け、またイエス・キリストにあるイエス・キリストの贖いによる平和・シャロームをいただいて、どんな状況の中に置かれても永遠の喜びに結ばれて歩むことを求めて歩みたいと思います。結局、自分の宝を天に蓄える生き方とは、この先でイエスが教えておられる神の国と神の義を第一に求めなさいという生き方であるということが言えるでしょう。私たちはさまざまな恵みを神からいただいています。しかしその恵み自体が私たちの宝とならないように、すべての恵みを与えてくださる、その恵みの与え手である神にこそ心を向け、感謝と喜びに満たされて、またどのような時にも神が共にいてくださる、その希望に結ばれて歩むのでありたいと思います。私たちが神からいただいているこの地上の宝は、用いるために与えられているものです。 集めるためではありません。私たちが神からいただいているこの地上で与えられている恵みは用いるために与えられている恵み、宝です。その恵みに執着するのではなく、すべての信頼、すべての望みを私たちは父なる神に置くものでありたいと思います。財産、健康や生活、活躍や業績、人からの評価や社会的影響力、それら自体は地上において一定の価値があるものですが、それは一番に私たちが求めるものではありません。私たちはそれらの恵みを与えてくださる神にこそ心を向け、神に感謝と信頼を持って歩むものでありたいと思います。お祈りいたします。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日もマタイの福音書6章の3章の説教からあなたの御言葉に聞きました。宝を地上にではなく天に蓄えなさいとイエスは教えてくださいました。弱い私たちは地上のものばかりを求めてしまいがちですが、しかしイエス・キリストが私たちのところに来てくださり、その十字架の贖いと復活によって私たちを子供とし、あなたとの真実な交わりに生きるものとしてくださいましたから感謝いたします。御国の民とされている私たち、どんな時もどんな状況の中でも失われることのないあなたの愛と導きに心を止めて、キリストの光を輝かせる歩みができますように励まし導いていてください。そしていろいろな弱さ、いろいろな賭けを抱える中でも、あなたにあって平安をいただき、望みをいただいて歩む私たちを通して、あなたの皆が崇められ、あなたの愛が明かしされてきますようにお願いいたします。私たちの救い主、尊きイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。